テサロニケ第1の手紙の2章の1節から読んでいきましょう。兄弟たち、あなた方が知っている通り、私たちがあなた方のところに行ったことは無駄ではありませんでした。ご承知のように、私たちはまずピリピで苦しみに遭い、恥ずかしみを受けたのですが、私たちの神によって激しい苦闘の中でも大胆に神の福音をあなた方に語りました。私たちの勧めは迷いや不純な心から出ているものではなく、騙しことでもありません。私たちは神に認められて福音を委ねられたものですから、それにふさわしく人を喜ばせようとしてではなく、私たちの心をお調べになる神を喜ばせようとして語るのです。ご存知の通り、私たちは今までへつらいの言葉を用いたり、むさぼりの口実を設けたりしたことはありません。神がそのことの証人です。またキリストの使徒たちとして権威を主張することもできたのですが、私たちはあなた方からも他の人々からも人からの名誉を受けようとはしませんでした。それどころか、あなた方の間で母がその子供を養い育てるように優しく振る舞いました。このようにあなた方を思う心から、ただ神の福音だけではなく、私たち自身の命までも喜んであなた方に与えたいと思ったのです。なぜなら、あなた方は私たちの愛するものとなったからです。兄弟たち、あなた方は私たちの労苦と苦闘を覚えているでしょう。私たちはあなた方の誰にも負担をかけまいとして、昼も夜も働きながら神の福音をあなた方に述べ伝えました。また信者であるあなた方に対して、私たちが経験に正しく、また責められるところがないように振る舞ったことは、あなた方が証しし、神も証ししてくださることです。またご承知の通り、私たちは父がその子供に対してするように、あなた方一人一人にご自身の御国と栄光とに召してくださる神にふさわしく歩むように進めをし、慰めを与え、おごそかに命じました。まあ、ここまでで一節に戻ってみましょう。あなた方が知っている通り、私たちがあなた方のところに行ったことは無駄ではありませんでした。ご承知のように、私たちはまずピリピで苦しみに遭い、恥ずかしみを受けたのですが、私たちの神によって激しい苦闘の中でも大胆に神の福音をあなた方に語りました。まあ、ピリピでもってどういうことが起こったのか、これは使徒の働きの書を調べてみないといけないことになります。使徒行伝の16章を開けていただきますと、どういうことが起こったのか書かれております。使徒行伝の16章の11節から読んでみましょう。ピリピという町にどんなふうにして行ったのか、そこでどういうことが起こったのか、11節から書かれております。使徒行伝の16章の11節から読みます。そこで私たちはトロアスから船に乗り、サモトラケに直行して、翌日ネアポリスに着いた。そこからピリピに行ったが、そこはマケドニアのこの地方第一の町で植民都市であった。私たちはこの町に幾日か滞在した。安息日に私たちは町の門を出て、祈り場があると思われた川岸に行き、そこに腰を下ろして集まった女たちに話した。テアテラ市の紫布の商人で、神を敬うルデアという女が聞いていたが、主は彼女の心を開いて、パウロの語ることに心を止めるようにされた。そして彼女も、またその家族もバプテズムを受けた時、彼女は私を死に中立なものとお思いでしたら、どうか私の家に来てお泊まりくださいと言って頼み、強いて操作した。私たちが祈り場に行く途中、占いの霊に疲れた若い女奴隷に出会った。この女は占いをして主人たちに多くの利益を得させているものであった。彼女はパウロと私たちの後についてきて、この人たちは糸高き神のしもべたちで、救いの道をあなた方に述べ伝えている人たちですと叫び続けた。幾日もこんなことをするので、困り果てたパウロは振り返って、その霊にイエス・キリストの名によって命じる、この女から出ていけと言った。すると即座に霊は出ていった。彼女の主人たちは儲ける望みがなくなったのを見て、パウロとシラスを捕らえ、役人たちに訴えるため広場へ引き立てていった。ほいと二人を長官たちの前に引き出してこう言った。この者たちはユダヤ人でありまして、私たちの町をかき乱し、ローマ人である私たちが採用も実行もしてはならない風習を宣伝しております。群衆も二人に反対して立ったので、長官たちは二人の着物を剥いで鞭で打つように命じ、何度も鞭で打たしてから二人を牢に入れ、監視には厳重に番をするように命じた。この命令を受けた監視は二人を奥の牢に入れ、足に足かせをかけた。真夜中頃、パウロとシラスが神に祈りつつ賛美の歌を歌っていると、他の囚人たちも聞き入っていた。ところが突然大地震が起こって、獄舎の土台が揺れ動き、たちまち扉が全部開いて、皆の鎖が溶けてしまった。目を覚ました監視は見ると牢の扉が開いているので、囚人たちが逃げてしまったものと思い、剣を抜いて自殺しようとした。 そこでパウロは大声で、自害してはいけない、私たちは皆ここにいると叫んだ。看守は明かりを取り駆け込んできて、パウロとシラスとの前に震えながらひれ伏した。おいて二人を外に連れ出して、先生方、救われるためには何をしなければなりませんかと言った。二人は、主イエスを信じなさい、そうすればあなたもあなたの家族も救われますと言った。そして彼とその家の者全部に主の言葉を語った。監視はその夜時を移さず、二人を引き取り、その打ち傷を洗った。そしてその後ですぐ彼とその家の者全部がバプテスマを受けた。それから二人をその家に案内して食事のもてなしをし、全家族揃って神を信じたことを心から喜んだ。夜が明けると長官たちは経理たちを送って、あの人たちを釈放せよと言わした。そこで監視はこの命令をパウロに伝えて、長官たちがあなた方を釈放するようにと使いを起こしました。どうぞここを出てご無事に行ってくださいと言った。ところがパウロは経理たちにこう言った。彼らはローマ人である私たちを取り調べもせずに、公衆の前で鞭打ち、牢に入れてしまいました。それなのに今になって密かに私たちを送り出そうとするのですか。とんでもない。彼ら自身で出向いてきて私たちを連れ出すべきです。経理たちはこの言葉を長官たちに報告した。すると長官たちは二人がローマ人であると聞いて恐れ、自分で出向いてきて詫びを言い、二人を外に連れ出して町から立ち去ってくれるように頼んだ。牢を出た二人はルデアの家に行った。そして兄弟たちに会い、彼らを励ましてから出て行った。彼らはアンピポリスとアポロニアを通ってテサロニケへ行った。そこにはユダヤ人の街道があった。ピリピの町では紫の商人でルデアというユダヤ人の女が生まれ変わりをいたしました。ルデアの家族もイエス・キリストを信じるようになりました。占いの霊に疲れている女奴隷が自由になった。多分これ生まれ変わりしたんだろうと思います。これを出発点としてポールとシラスは鞭で打たれ牢屋に入れられております。牢屋では看守が救われ、その家族も救われました。で、次の日の朝、ポールとシラスとはピリピの町を立ち去るように命令され、テサロニケに行っているんです。これをですね、テサロニケの第1の手紙の2章の2節では、ご承知のように私たちはまずピリピで苦しみに遭い、恥ずかしみを受けたという言葉で表しているものとなっているわけです。こういう苦しみ、迫害を受けたすぐ後だったけれども、ポーロはテサロニケで大胆に福音を述べ伝えたと言っているんです。一節に戻りましょう。私たちがあなた方のところに行ったことは無駄ではありませんでした。ほら、ただ単にテサロニケにいるユダヤ人たちが真理を知り、異邦人たちが、テサロニケ人たちが神の家族に入るということを達成しただけではないと言ってるんです。この人たちが他の町のクリスチャンたちの模範となるところにまで成長していっていることを大変ポールは嬉しく思っている。神に感謝している。私たちが苦しみに遭い、恥ずかしみを受け、激しい戦いの中にあっても、大胆に神の福音をあなた方に伝えたことは無駄ではありませんでした。大きい実を実らせましたと言ってるんです。3節と4節に行きましょう。私たちの勧めは迷いや不純な心から出ているのではなく、騙し事でもありません。私たちは神に認められて福音を委ねられたものですから、それにふさわしく人を喜ばせようとしてではなく、私たちの心をお調べになる神を喜ばせようとして語るのです。私たちの勧め、なんかこういう言葉を聞くとですね、なんかポールがクリスチャンになんなさいよ、そうしたらいいですよと、なんか勧誘しているというふうな意味に感じてしまうんですけども、実はですね、この私たちの勧めという言葉はそういう意味ではないんです。パラクレーシスという言葉が使われています。で、パラクレーシスという言葉の意味は何かといったら、仲間となるために呼び寄せたもの、同じ側に立ってくれるように呼んできた人という意味があります。助けとなるように呼んできた人という意味がある。だから言い方を変えますと、テサロニケの人々にポーロが神の福音を述べ伝えたのは、そして真理を理解するように努めているのは、あなた方テサロニケの人たちの助けとなるためにしていることなんだという意味を持った言葉をポーロはここで言おうとしているんです。だから勧め、私たちの勧めは と書いてあっても私たちがわざわざテサロニケに行ってこんな苦しい中で福音を述べ伝えた理由はということになります。あなた方のために助けとなるようにしていることなんだということを分かってもらおうと思っているからです。迷いでやってるんではない、不純な心からやっているんではない。不純な心ってこれは2つの意味があります。1つは肉体的な不純さ、もう1つは道徳的な不純さというものがあります。片っぽは性的なものを表している、もう1つはごまかしの教えに関したもので不純な心というものを表しています。両方でもない、騙し事でもない。どうしてですねこういうことを言わなきゃいけないのかというと、実はですねこの時にもうすでにポーロの伝道活動について、ポーロがいろいろと人々に説いている内容について批判し批評している、そしてポーロをけなしている人たちがたくさん出てきたからなんです。ポーロは惑わしを説いている、ポーロはごまかしの教えを教えている、人を喜ばせるようなことばかり喋っている、おべっかを使っている、うのぼれているというようなことを言っている人たちがいるからなんです。だけどポーロは私たちはそういう目的を達成させるためにテサロニケの人たちに助けの手を出すようなことをしたんではない、キリストに勧誘して、キリスト教に勧誘しているんではない、神様に喜んでもらうように努めたんだと言っている。神様は私たちの心を見る、私たちは神様の前に正しいものであるように努めている、心から行動をとっているんだとポーロは言っているんです。五節に行ってみましょう。ご存知の通り私たちは今までへつらいの言葉を用いたり貪りの口実を設けたりしたことはありません。神がこのことの証人です。へつらい、貪りの口実、言い換えたら私利私欲のために伝道しているんではない、神様がそのことの証人だという。6節に行きましょう。またキリストの使徒たちとして権威を主張することもできたのですが、私たちはあなた方からも他の人々からも人からの名誉を受けようとはしませんでした。まあ、日本語に訳すときにはこういうふうな訳の方がいいのかもしれない。私みたいなですね何でもかんでも物をズバズバ言うようにこう訳しちゃいけないのかもしれないけど、権威を主張すると訳されている言葉、これはバロスというギリシャ語なんですけれども、バロスというギリシャ語が全部で6回使われています。もちろんこのテサロニケ第1の手紙の2章の6節でも使われているから残り5回になる。これがですねどんな風な日本語に訳されているのか並べてみましょう。権威を主張することができたけれども、これは非常にうまい日本語なんだけれども意味がはっきりいたしません。残りの5回どんな意味に訳されているのか調べていくと、この2章の6節で言っている言葉の意味がもっとはっきりといたします。だからリストにしてみたいと思う。一番最初のマタイの20章の12節で使われています。だけどこれは注意して読まないと、このバロスという言葉の意味がどんなふうに訳されているのかよくわからないように訳されている。マタイの20章の12節を見ていただきましょう。これでマタイの20章ってこれイエス様からの例え話です。町にいて何も仕事していない人に対して一日働いた1デナリあげるから来いと言って仕事をさせた。日が暮れそうになって1時間しか働かない人にも1デナリやった。それで文句を言ってこういうことを言いました。20章の12節だけ言います。この最後の連中は1時間しか働かなかったのに、あなたは私たちと同じにしました。私たちは一日中労苦と焼けつくような暑さを辛抱したのです。ここの中に実はこのバロスという言葉があります。しかし彼はその一人に答えて言った。私はあなたに何も不当なことをしていない。あなたは私と1デナリの約束をしたじゃないか。約束した通りのものを払ってるじゃないか。こっちの人にも約束したからそのことは払うんだ、何が悪いと言ってる。ここでバロスという言葉はですね、一日中労苦を辛抱したという労苦と訳されているのがバロスという言葉なんです。二つ目に行きましょう。使 使徒行伝の15章の28節でも使われております。使徒行伝の15章の28節では、これは異邦人も聖霊を受けるようになったということを聞いて、じゃあ異邦人たちにどう指導したらいいのだろうかということを言ったときにですね、28節でもってこういうふうな言葉を使っています。聖霊と私たちは次のぜひ必要なことのほかはあなた方にその上どんな重荷も負わせないことに決めました。すなわち偶像に備えたものと血と締め殺したものと不倫行動を避けることです。この28節にバロスという言葉があります。聖霊と私たちは次のぜひ必要なことのほかはあなた方にその上どんな重荷も負わせないというふうに決めた、重荷というのがバロスという言葉です。3回目、コリント第2の4章の17節で使われております。コリント第2の4章の17節でバロスという言葉が使われている。これはもう読めばわかると思います。今の時の軽い観難は私たちのうちに働いて計り知れない重い永遠の栄光をもたらすからです。重いと訳されております。4番目、ガラテヤ書の6章の2節で使われている。これはもう全然問題がないわけです。ガラテヤ書の6章の2節では、互いの重荷を負い合い、そのようにしてキリストの律法を全うしなさい。これはもう重荷だというのはですね、分かっていただけると思います。5番目に今のテサロニケ第1の2章の4節、1章の6節があるんですけど、それを逃しますと、この6番目に使われているのは黙示録の2章の24節です。これも問題がないと思う。黙示録の2章の24節でこう書いてあります。しかしテアテラにいる人たちの中でこの教えを受け入れておらず、彼らの言うサタンの深いところをまだ知っていないあなた方に言う、私はあなた方に他の重荷を負わせない。さあ、そうなってくるとバロスという言葉は一体どういう意味を持つのか分かっていただけると思う。重さ、押し付けてくるもの、これは強制してくるもの、人が持っているものを要求するという意味の言葉なんです。キリストの使徒として権威を主張することもできたけれどもしなかった、キリストの使徒としてあなた方に重荷を負うように要求することができた、だけれどもしなかったということになる。もっと端的な言い方をしたら、伝道活動の火を出すようにあなた方に要求することができたけれども、それをしないで私たちは自分で稼いで伝道活動をしたんだとポールが言ってるんです。権威を主張することができたけれども、なんて言って非常にうまい日本語だけど、もっと端的に何で言わないのかという気持ちがいたします。7節に行きましょう。テサロニケ第1の2章の7節です。それどころかあなた方の間で母がその子供たちを養い育てるように優しく振る舞いました。優しく振る舞ったエイピオスという言葉です。これは2度しか使われていないんですけど、このエイピオスという言葉、2つ目はですね、このテサロニケ第1の2章の7節で1回目使われて、2つ目は手モテ第2の2章の24節で使われているんですけども、この言葉はですね、意味からは親が自分の子供に対する態度を表している時に使われている言葉です。そういう意味以外にこのエイピオスという言葉は使われておりません。だから母が自分の子供を養い育てると同じようにポーロはテサロニケのクリスチャンたちに振る舞ったんだと言ってることになるわけです。8節でいきましょう。 このようにあなた方を思う心から、ただ神の福音だけではなく、私たち自身の命までも喜んであなた方に与えたいと思ったのです。なぜなら、あなた方は私たちの愛するものとなったからです。これは別に付け加えなくてもいいと思う。ただ単に福音を知らせようとしただけではなくて、必要があったら命も投げ出してあげようと、まで私たち、ポーロはテサロニケのクリスチャンたちに思いを馳せていたんだという。9節、兄弟たち。あなた方は私たちの労苦と苦闘を覚えているでしょう。私たちはあなた方の誰にも負担をかけまいとして、昼も夜も働きながら神の福音をあなた方に述べ伝えました。まあこれはさっきのですね、6節のところでもって権威を主張するってことで、これ分かっていただけたからもう付け加える必要がないと思う。ただ非常に小さいことなんですけども、ちょっとですね、この訳と原本との違いをですね、指摘させていきましょう。この9節では、昼も夜も働きながらと書いてあるんだけれども、原本では夜も昼も働きながらと書いてあります。ポールが書いた手紙全部にこれは夜も昼もと書いてある。ところが日本語では全部昼も夜もと訳されております。ポールが書いた手紙はですね、このテサロニケ第1の2章の9節がそれに入るんですけど、今度は3章の10節でも訳の上では昼も夜もと書いてある。原本では夜も昼もと訳されております。テサロニケ第2の3章の8節でも訳の上では昼も夜もと書いてあるけど、ポールは夜も昼もと書いております。テモテ第1の5章の5節でも同じです。なんでですね、私がこんなこと言うのかと言ったら、ポールはじゃあ一体自分で稼ぐのにいつ稼いでいつ伝道やってるのか、昼も夜も稼いでいたらいつ伝道するのか。ところが夜も昼も稼いでいたんであれば、伝道する時間がもっとできていたんじゃないかとも思えるからですね、ちっちゃいけれどもこういう間違いを指摘しているわけです。黙示録はこれヨハネが書いたんですけど、黙示録には昼も夜もと訳されている。原本も昼も夜もと書いてあります。10節いきましょう。また信者であるあなた方に対して、私たちが経験に正しくまた責められるところがないように振る舞ったことは、あなた方が証しし、神も証ししてくださることです。11節にいきます。またご承知の通り、私たちは父がその子供に対してするように、あなた方一人一人にご自身の御国と栄光とに召してくださる神にふさわしく歩むように進めをし、慰めを与え、おごそかに命じました、おごそかに証ししました。父がその子供に対するように進めをし、慰めを与え、証しをした。ポールは7節ではテサロニケの人たちに対して母親のように優しく振る舞ったと書いてある。で、11節と12節とでは父親のように勧めをし、慰めを与え、証しをしたと書いてあります。ポールはどういう理由でこういうことをこんな手紙に書いてるのか、実はその理由がですね、2章の13節から説明がしてあるんですけども、これは後ほど戻ることにいたしましょう。今ここでちょっと横道に入らせていただきます。どうして横道に入るのかというと、実はですね、この2章の7節と11節、多分これに基づいているんだろうと思うんですけれども、私はいろんな相談を受けているからですね、皆様にそれをお知らせしたい。教会の牧師からですね、相談を受けています。で、こんなふうな相談になる、まあ、このテサロニケの2章の 7節を引用しているんだろうと思うんですけど、母がその子供を育てるように優しく振る舞った。11節では父がその子供に対して勧めをし、慰めを与え、厳かに証しをしたなるというようなところから、教会の牧師というものは教会員がどんなことをしても優しく諭さなければいけない、優しくしてくれるのが当たり前なんですという解釈をしてしまう。そしてですね、私のところにこういう電話がかかってきます。こういう考えで行動している教会員をどう取り扱ったらいいのか教えてくれという話を聞いてみると、そういう牧師たちはですね、サービス業をしております。教会員の言いなりに動いちゃって、教会員のいろんなところを何かいろんなことをしようとしている。それをどうやったら抜け出せるか、導いていくのに、そんなことばかりしていたんじゃ牧師としての務めをしていないと思う。どうやったらいいのかと質問がある。だけれどもここでは母親のようにテサロニケのクリスチャンたちをポーロが扱ったんだったら、私は母親のように教会を扱わなきゃいけないじゃないか、父親のように勧めをし 慰めを与え証しをしているんだったら、私は教会にそれをしなきゃいけないじゃないか。だとしたらどうやって導いていけるんだ、サービス業はしたくないというふうな質問になってまいります。出発点としてですね、テサロニケ第1の手紙の目的が何なのかということを正しく理解をしていなかったら、で理解をしないままでもってテサロニケ第1の手紙に書かれているものの一部を勝手に取り上げて勝手に解釈をするから、こういう質問が出てくるんです。テサロニケのクリスチャンたちは一章でもってもうすでにポールが説明をいたしました。どういうクリスチャンなのか一章の6節から見ていきましょう。こういうクリスチャンたちです。6節からいきます。あなた方も多くの苦難の中で聖霊による喜びを持って御言葉を受け入れ、私たちと主に習うものになりました。こうしてあなた方はマケドニアとアカヤとのすべての信者の模範になったのです。主の言葉があなた方のところから出てマケドニアとアカヤに引き渡っただけでなく、神に対するあなた方の信仰はあらゆるところに伝わっているので、私たちは何も言わなくてもよいほどです。私たちがどのようにあなた方に受け入れられたか、またあなた方がどのように偶像から立ち返って生ける誠の神に仕えるようになり、また神が死者の中で蘇らせなさった御子、すなわちやがて来る御怒りから私たちを救い出してくださるイエスが天から来られるのを待ち望むようになったか、これらのことは他の人々が言い広めているんです。素晴らしいクリスチャンでしょ。教会の中で問題を起こすようなことをしていないクリスチャンたちなんです。それと教会の中で問題を起こしているものに対してどう扱ったらいいのかというのを混同してこんなものを引用するからとんでもないことなんです。ポールはちょっと横道になるけど、ポールはですね、教会の中で分裂を起こそうとしているものに対してでどういうことをしろと教えているのか、これからリストにして差し上げたいと思う。余談になるけど皆さんに通用しないと思うけども、これも必要だからですね、ちょっと横道に入りましょう。まずロマ書の16章からずっと順を追って見ていってみたいと思う。いくつか並べていきましょう。ロマ書の16章の17節から見ていただきましょう。問題を起こしているクリスチャンにどう取り扱いとポールが教えているのか、こう教えています。兄弟たち、私はあなたに願います、あなた方の学んだ教えに背いて分裂とつまずきを引き起こす人たちを警戒してください。彼らから遠ざかりなさい。コリント第2の13章では、コリント第2の13章ではこういう教えもあります。一節と二節を読んでみましょう。私があなた方のところへ行くのはこれで三度目です。すべての事実は二人か三人の証人の口によって確認されるのです。私は二度目の滞在の時に前もって言っておいたのですが、こうして離れている今も前から罪を犯している人たちと他のすべての人たちにあらかじめ言っておきます。今度そちらへ行った時には容赦はしません。ガラテア書の五章に行きましょう。五章の十節、私は主にあってあなた方が少しも違った考えを持っていないと確信しています。しかしあなた方をかき乱す者は誰であろうと裁きを受けるのです。テサロニケ第2の3章を見ていただきましょう。の6節、兄弟たちよ、主イエスキリストの御名によって命じます、締まりのない歩き方をして私たちから受けた言い伝えに従わないでいる全ての兄弟たちから離れていなさい。付き合うなっていくんです。同じ14節いきましょう。もしこの手紙に書いて私たちの指示に従わないものがあれば、そのような人には特に注意を払い交際しないようにしなさい。彼が恥じ入るようになるためです。しかしその人を敵とは見なさず兄弟として戒めなさい。テモテ第1の5章に行きましょう。5章の19節、教会の役員にはこういうことを命令しています。 長老に対する訴えは2人か3人の証人がなければ受理してはいけません。罪を犯している者を全ての人の前で責めなさい。他の人をも恐れさせるためです。テトスの3章では10節でこう言って、分派を起こす者は一二度戒めてから除名しなさい。ヨハネ第2の9節ではこうも教えている。ヨハネ第2の9節ではこう言ってます。誰でも行き過ぎをしてキリストの教えのうちにとどまらない者は神を持っていません。その教えのうちにとどまっている者は道長も御子も持っています。あなた方のところに来る人でこの教えを持ってこない者は家に受け入れてはいけません。その人に挨拶の言葉をかけてもいけません。そういう人に挨拶をすればその悪い行いを共にすることになります。なかなか厳しいでしょ。なんでか、エペソの4章でこれが目的だからなんです。エペソの4章の11節ではこういうことを教えている。こうしてキリストご自身がある人を使徒、ある人を預言者、ある人を伝道者、ある人を牧師、また教師としてお立てになったのです。それは生徒たちを整えて奉仕の働きをさせ、キリストの体を立て上げるためであり、ついに私たちが皆信仰の一致と神の御子に関する知識の一致とに達し、完全に大人になってキリストの満ち満ちた御丈に達するためです。そんなことしていないからこんなふうに問題になる。だからそれを悔い改めようと思ったら最初からやり直しをしたらいいじゃないかということをですね、相談してくる牧師方に私たちは言っています。だどういう理由でポーロはこのテサロニケ第1の2章の7節でもって母親が子供に対するように優しく振る舞っているのか、2章の11節でもって父親が子供に対するに勧めをし慰め、そして証しをしているのか、まあ、こうした方が良いですということを言っているのか、こうしなさい、出ないと罪ですと言ってんじゃないんですよ。これ証です、勧めです、慰めです。どういう理由でポールがそういうことを言っているのか、実はその理由が13節から始まるところで説明してあるんです。だから13節から20節まで読んでいってみましょう。こういうわけで私たちとしてもまた絶えず神に感謝しています。あなた方は私たちから神の指針の言葉を受けたとき、それを人間の言葉としてではなく事実通りに神の言葉として受け入れてくれたからです。この神の言葉は信じているあなた方のうちに働いているのです。兄弟たち、あなた方はユダヤのキリストイエスにある神の諸教会に習うものとなったのです。彼らがユダヤ人に苦しめられたのと同じように、あなた方も自分の国の人に苦しめられたのです。ユダヤ人は主であられるイエスをも預言者たちをも殺し、また自分たちをも追い出し、失礼しました、また私たちをも追い出し、神に喜ばれず全ての人の敵となっています。彼らは私たちが異邦人の救いのために語るのを妨げ、このようにしていつも自分の罪を満たしています。しかし御怒りは彼らの上に臨んで極みに達しました。兄弟たちよ、私たちはしばらくの間あなた方が引き離されたので、と言っても顔を見ないだけで心においてではありませんが、なおさらのことあなた方の顔を見たいと切に願っていました。それで私たちはあなた方のところに行こうとしました。このポールは一度ならず二度までも心に決めたのです。しかしサタンが私たちを妨げました。私たちの主イエスが再び来られるとき、見舞いで私たちの望み、喜び、誇りの冠となるのは誰でしょう。あなた方ではありませんか。あなた方こそ私たちの誉れであり、また喜びなのです。まあ、どういう理由でポールは自分で、私は母親のようにあなた方を優しく振る舞った、父親のように勧め慰め証しをしたのかというのがこの13節から始まっているからですね。一つ一つ分析をしていきましょう。13節先に読んでいます。こういうわけで私としてもまた絶えず神に感謝しています。あなた方は私たちから神の指針の言葉を受けたとき、それを人間の言葉としてではなく事実通りに神の言葉として受け入れてくれたからです。この神の言葉は信じているあなた方のうちに働いているんです。これは全部ロゴスです。でこれは問題ないんだけども、この13節でこういう言葉が書かれている。神の指針の言葉を受けた、
原本にはですね、この指針のという言葉がないんです。神の言葉を受けたと書いてあります。私たちから神の言葉を受けたとき、人間の言葉としてではなく、事実通り神の言葉として受け入れてくれた。この神の言葉は信じているあなた方のうちに働いている、エネルギーを力強く働いているという意味があります。14節といきましょう。兄弟たち、あなた方はユダヤのキリストイエスにある神の諸教会に習うものとなったのです。彼らがユダヤ人に苦しめられたと同じように、あなた方も自分の国の人に苦しめられたのです。ユダヤ人でキリスト教に移った者は、ユダヤ教を信じているユダヤ人たちから迫害を受けました。その昔のポーロ、ソーロはクリスチャンを迫害いたしました。これは使徒行伝の8章に書かれている。クリスチャンと見れば全部引っ張り出して牢屋に入れた。教会を潰そうとした。そしてエルサレムだけでなくて、このダマスコの町でもやろうと思って、ソーロがダマスコに向けて動いている途中で証明を受けた。そして今度はイエスが救い主だと言い始めてから、ユダヤ人たちからポーロが、ソーロだった男は迫害を受けるようにまでなっておりました。それと同じように、テサロニケのクリスチャンたちはテサロニケの町の人たちから迫害を受けています。クリスチャンであるという理由で迫害を受けている。どれぐらいの迫害を受けたのか、実はこのテサロニケ第1の手紙には書いてないんですけれども、そのテサロニケの町の中でクリスチャンとなった人たちの中の何人かは殺された人がいるんではないかと考えられます。これは後ほど証明してみたい。15節にいきましょう。ユダヤ人は主であられるイエスをも、預言者たちをも殺し、また私たちをも追い出し、神に喜ばれず全ての人の敵となっているんだと言っています。16節までいきましょう。彼らは私たちが異邦人の救いのために語るのを妨げ、このようにしていつも自分の罪を満たしています。しかし御怒りは彼らの上に臨んで極みに達しました。ポーロが書いているのは、私たちが、つまりポーロの伝道隊一行が異邦人の中でキリスト教を広めようとすると、その活動を妨げている。さあどうしてそういうことをするのか考えてみたいと思うんです。もしもユダヤ人たちがイエスをキリスト救い主と認めるのが嫌だ、だったら認めなければいい、これは関係ないんです。だけれども異邦人たちがイエスを救い主と認めるのを嫌がっている理由はなぜなのか、なんで迫害しようとしているのか、この理由をですね、推測していただきたいんです。なんでユダヤ人は自分がイエスを救い主メシアと認めるの嫌、これは結構です。だけどもなんでじゃあ異邦人がイエスを救い主として動こうとしているものまで嫌がるのか、可能性をですね、私は3つ並べます。それだけ全部というのはないけども、一応私はですね、3つの角度からこれをですね、話を進めていってみたいと思う。まず第一番目に、こういう可能性を考えてみましょう。自分たちが、ユダヤ人たちが信じているものを広めようとしているのに、その広めようとしている人たちのところへ別のことを信じているものが入ってきた、だからだという可能性が考えられます。言い方を変えますと、ユダヤ人たちはテサロニケの人たちにユダヤ教を広めようとしているのに、別な宗教キリスト教が入ってこようとするから、だからキリスト教を広められないように迫害したんだという可能性が考えられる。テサロニケという縄張りを、地域を縄張り争いをして、ユダヤ人が自分の縄張りの中に入れようとしてるのに、キリスト教の連中が自分の縄張りの中に入れようとしてテサロニケに動き始めた、だからあの連中を迫害したんだと、縄張り争いだと見ることができます。ところがですね、この可能性は絶対に起こりっこない可能性です。どうしてかというと、ユダヤ人たちというものは自分たちだけが清いもの、神に選ばれたものであって、自分たち以外のもの、ユダヤ人たち以外のものは全部犬と呼んでいた、一段位の低い人種だと 判断していました。だから自分たちが持っているその神様からもらっているその清いものを、あの位の低い連中に、犬に与えるということは絶対したくない、布教しないというのがユダヤ人たちの信じているものです。たまにはですね、異邦人でもってユダヤ教を信じている者も入ってくるのはいるけど、ほとんどユダヤ人たちは布教いたします。ユダヤ教を広めようとはしていない、他の人々に広めようとしてね、自分たちだけで保っております。だからこの最初の可能性は、これは現実にない可能性だということになります。では二つ目に言ってみましょう。ユダヤ人たちがポーロをはじめイエスもはじめなんですけど、キリスト教というものを広めようとしているときに、いろんな迫害をする可能性、理由の二つ目にはですね、こういうのがあると思います。もしかするとあのイエスという人は私たちが待ち望んでいたメシア、救い主ではないんだろうかという疑い、不安を持っているときに、こういう気持ちになります。ユダヤ人たちというものは今まで神様の民として、神様との関係が成立して、いろんな点で神様から祝福を受け取っている民族でした。ほんでメシアが来るのを、救い主が来るのを待ち望んでいた。だけどいつになってもメシアは来ていない。ひょっとしてあのイエスという人がそのメシアだとしたらば、今度は異邦人たちが神様から祝福を受け取るようになってしまう、けしからんというので、それを潰そうと動き始めたと見るのが可能性の二つ目です。もう一つの可能性に行ってみましょう。ユダヤ人たちは自分たちが今まで信じてきたものがありました。その信じてきていたものが正しくないと言われたらで、どういう気持ちを持つか。イエス様自身がお前たちの信じているものは正しくない、私が救い主だと言い始めた。預言者たちもそれを言ってます。ポールもそれを言い出した、ケチをつけたとすれば、当然のようにそのケチをつけた者に対して迫害をするのは当たり前でしょ。だからイエス様を殺した、預言者たちを殺した、ポールたちを迫害して、そういうことを言わせないようにしようとした。だからユダヤ人は主であられるイエスをも預言者たちをも殺し、また私たちをも追い出し、神に喜ばれず全ての人の敵となっています。彼らは私たちが異邦人の救いのために語るのを妨げ、このようにしていつも自分の罪を満たしています。しかし御怒りは彼らの上に臨んで極みに達しましたというようなものが現実になるんじゃないかと思われます。この3つの可能性、最初はほとんどない可能性です。あとの2つのどちらなのか、まあ、あるいは別な可能性があるかもしれないけどですね、皆様も考えていただきたい。なんでユダヤ人はキリスト教という、まあ出発点はユダヤ教から出発しているのもんの、イエスが救い主メシアであって、イエス様を通して神様のところに行けると信じていようとしている動きを、なんでわざわざ止めなければいけないのか。自分たちがそれを信じていないんだと、そのままでほっぽつけるわけでしょ。なんで止めるのかという可能性を推測してほしいんです。ここでですね、このテサロニケ第1の2章の15節を今一度読み直しをしていきましょう。こんなことが書かれています。ユダヤ人は主であるイエスをも預言者たちをも殺し、また私たちをも追い出し、神に喜ばれず全ての人の敵となっています。まあ、これが原因なのかどうかは知らないんですけれども、ユダヤ人がイエス様を殺した、救い主として見ていないということでもって、ユダヤ人はいろんな角度から迫害を受けています。つい最近あったのが第二次大戦の時に、実はその前からですけど、ドイツにいたユダヤ人たちが全部ガスチェンバーで殺されている、何万人というのが殺されている。なんでか、ひょっとしたらばですよ、神に喜ばれず全ての人の敵となっている、だからこの敵となっているものを滅ぼすのが我々の務めだなるとドイツ人が考えて動き始めたのかもしれないわけなんです。で、16節では、神の怒りは彼らの上に臨んで極みに達した、極限に達しちゃったという。さあ、そうするとですよ、じゃあ神様はこういうユダヤ人たちを罪に定めているのか、もう見捨てちゃっているのかというのが質問になります。全ての人の敵となった、神様の怒りは極限にまで達している。じゃあその極限に達した 怒りを受けるユダヤ人たちというのは一体どういう運命が待っている人たちなのか。こういうことを解釈しようとしたときにですね、実はこの聖書、今のこのテサロニケを読んだときに注意して読んでいただかなければいけない点があります。というのはこのテサロニケではそう書いてあるけれども、真実の答えはそこには実は出ていないからなんです。神様はそういうユダヤ人たちをどう思っているのか、ロマ書の11章を開けていただきましょう。答えがここにあるんです。11章の25節から読んでいきましょう。実はその前から関係した言葉があるんですけれども、11章の25節から読んでいきたいと思います。兄弟たち、私はあなた方にぜひこの奥義を知ってもらって、知っていただきたい。奥義ですよ。秘めているものです。今まで明らかにされていないものです。それはあなた方が自分で自分を賢いと思うことがないようにするためです。その奥義とは、イスラエル人の一部が、つまりユダヤ人が堅くなりになったのは、イエス様を救い主と受け入れていないのは、異邦人の完成のなる時までであり、こうしてイスラエルは皆救われるということです。こう書かれている通りです。救う者がシオンから出て、ヤコブから不敬権を取り払う。それこれこそ彼らに与えた私の契約である。これは私が彼らの罪を取り除く時である。彼らは福音によればあなた方のゆえに神に敵対しているものですが、選びによれば先祖たちのゆえに愛されているものなんです。神の賜物と証明とは変わることがありません。ちょうどあなた方がかつては神に不従順であったが、今は彼らの不従順のゆえに憐れみを受けているのと同様に、彼らも今は不従順になっていますが、それはあなた方の受けた憐れみによって、今や彼ら自身も憐れみを受けるためなんです。なぜなら神はすべての人を憐れもうとして、すべての人を不従順のうちに閉じ込められたからです。だから今ユダヤ教に固執してキリスト教の伝道を妨害している連中も、やがてはその真実が分かって救われるための道がちゃんと神様開いている、これが奥義なんだと言っております。だからですよ、ここでもって神に喜ばれず全ての人の敵になった、神の怒りは彼らの上に臨んで極めに達した、だからユダヤ人たちは神様全部切っちゃったかというと、そうではないというのをこれで分かっていただけると思う。聖書を解釈するときちゃんとそこまで見抜いて見なかなきゃいけないことになります。17節でいきましょう。兄弟たちよ、私たちはしばらくの間あなた方から引き離されたので、と言っても顔を見ないだけで心に置いてではありませんが、なおさらのことあなた方の顔を見たいと切に願っていました。それで私たちはあなた方のところに行こうとしました。このポールは一度ならず二度までも心に決めたのです。しかしサタンが私たちを妨げました。私たちの主イエスが再び来られるとき、見舞いで私たちの望み、喜び、誇りの冠となるのは誰でしょう。あなた方ではありませんか。あなた方こそ私たちの誉れであり、また喜びなのです。さあ、どういう理由でポールはテサロニキに行こうとしたのか、その理由は3章で説明しております。テサロニキに向かって出向いて行って、あなた方をテサロニキのクリスチャンたちを強く励まして、こういう苦難の中にあっても動揺する者がいないようにしたかったからなんです。だけれどもサタンが妨害してポールはテサロニキに行くことができなかった。さあ、ここでですね、この17節から20節までの書かれたたった4つの節の中でも、実はポールはこれ区別をしていないんですが、17節と18節とを読んだすぐ後で19節20節を飛ばしてしまって3章の1節に続けても、意味の上では間違いでない、そのまま続けて解釈はできるということをですね、見ていただきましょう。私個人の意見としては、この2章の19節と20節というものは、例えば3章の終わりに持ってきたって間違いでないと思えると言えるんです。2章の17節から18節読んで、それから3章の1節続けて読みます。で、おかしな言葉があるかどうか聞いていただきましょう。兄弟たちよ、私たちはしばらくの間あなた方から引き離されたので、と言っても顔を見ないだけで心に置いてではありませんが、なおさらのことあなた方の顔を見たいと切に願っていました。 それで私たちはあなた方のところに行こうとしました。このポールは一度ならず二度までも心に決めたのです。しかしサタンが私たちを妨げました。そこで私たちはもう我慢できなくなり、私たちだけがアテネにとどまることにして、私たちの兄弟でありキリストの福音において神の道路者である手元を使わしたんです。そうって話取ってますでしょ。じゃあなんで19節20節がここに入っているのか。これ3章の終わりの方にぶつけてもくっつけたって間違いでないような言葉だと思うんだけど、なんで入っているのか。実はですね、ここがこのテサロニケ第1の手紙のメインになっているからなんですよ。しかもそれが何かといったら、このテサロニケの連中は伝道しようとしているために、クリスチャンとその生活をしようとしているために周りからものすごく迫害を受けている。だからポールは慰めてやろう、励ましてやろうと思って、その信仰をもっと強く書き立てさせてやろうと思ってテサロニケに行こうとした。だけれども邪魔されて行けなくなった。だからこの手紙を書かざるを得なくなった。まずそれ前にテモテを送ってます。でテモテがテサロニケでどういうことを、テサロニケのクリスチャンがどういうことをやってるのか分かってから、まあ、この手紙を書いたわけなんですけど、そうした時にテサロニケの連中がもうこの苦しみに圧力に耐えかねている。だからポールはここでこういう言葉を出してるんです。私たちの主イエスキリストが再び来られる時、見舞いで私たちの望み喜び誇りの冠となるのは誰でしょう。あなた方じゃないか。だからしっかり頑張ってくださいよ。あなた方こそ私たちの誉れであり、また喜びじゃないか、という言葉をここで入れなければいけないほど、テサロニケの連中は同じ自分の国の人たち、クリスチャンでないテサロニケの人たちから迫害を受けていたからなんです。さあここでですね、私たちの主イエスが再び来られるとき、原本にこれは再びという言葉がないんですけど、これはイエス様の再臨を表しております。空中再臨です。その時に神イエス様の御前で喜び望み喜び誇りの冠を受けるのは誰なのか、あなた方じゃないか。なぜかって言ったら、信仰に固く保ってそういう迫害に負けないで生活してたじゃないか。マケドニアとアカヤのクリスチャンたちだけじゃなくて、周りの地方の人たちも模範となるようないい仕事してるじゃないか。だからもうちょっと頑張ってくれよ。そしたらこれだけの冠を受けられるんですよ、言ってることになります。さあそこでですね、この3章に行ってみましょう。3章の1節から言います。そこで私たちももはや我慢できなくなり、私たちだけがアテネにとどまることにして、私たちの兄弟でありキリストの福音において神の道路者である手もてを使わしたのです。それはあなた方の信仰について、あなた方を強め励まし、実はこれはですね間違いです、あなた方を強め、あなた方を励まし、と2つ分かれた言葉になっています。このような苦難の中にあっても動揺する者が一人もないようにするためでした。あなた方自身が知っている通り、私たちはこのような苦難に遭うように定められているのです。あなた方のところにいた時も、私たちは苦難に遭うようになると前もって言っておいたのですが、それがご承知の通り果たして事実となったのです。そういうわけで私はあれ以上我慢ができず、また誘惑者があなた方を誘惑して私たちの労苦が無駄になるようなことがあってはいけないと思って、あなた方の信仰を知るために彼を使わしたのです。さあここでですね、この3章の1節から5節までを読むときに、あなた方と書かれた言葉と、私たちと書かれた言葉の意味を、これは誰を指しているのか、はっきりと区別をつけて読んでいただきましょう。でないとここに書かれているものが逆の意味に取れてしまいます。あなた方というのはこれは間違いない。これはテサロニケのクリスチャンたちです。だからこれあなた方と書かれている言葉にもこれ問題ないんですけど、じゃあ私たちと書かれているのはこれは誰を指しているのか、気をつけてください。私たちというのは、例えてはですね、このテサロニケ第一の手紙ではポーロとシルバノとテモテがこのテサロニケの手紙を書いたと書いてあります。じゃあ私たちというのはポーロとシルバノとテモテのことを指しているのか。もしもそうだといたしますと、4節見ていただきましょう。いや3節見ていただきましょう。あなた方自身が知っている通り、私たちはこのような苦難に遭うように定められているんです。まあ、この定められているというのは後ほど 変えます。だけどもこういう苦難に遭うようになっている、あなた方のところにいた時私たちは苦難に遭うようになると前もって言っておいたけれども、それがご承知の通り果たして事実となりましたと言って、ポールとシルバノとテモテが苦難に遭ったとしたらば、なんでそのことをわざわざこんな時に書かなきゃいけないのか。その前から苦難に遭ってる、それから後も苦難に遭うのが当たり前でしょ。伝道するために当然なんです。なんでわざわざ、私たちは苦難に遭うようになると前もって言っておいた、だけどご承知のとおり果たして事実になったというようなことは言えるのか。じゃあこの私たち一体誰なのか。ポールとシルバノとテモテなのか。最初にですよ、この3章の1節でもって、そこで私たちは我慢できなくなって、私たちだけがアテネにとどまることにした。これは誰か。ポールとシルバノとテモテか。私たちは我慢できなくなって、私たちポールとシルバノとテモテがアテネに泊まったとしたらば、私たちの兄弟でありキリストの福音において神の道路者であるテモテを使わしたと言ったら、この私たちという二つ目に言った言葉はポールとシルバノだけのわけでしょ。こんなふうにですね、この三章の一節から五節までに書かれているこの私たちというのが誰を指しているのか、しっかりと意味をつかまないままでもってこの解釈をいたしますと意味が逆になります。だから注意して読んでいただかなきゃいけない。誰を指しているのか。五節に行きますと、そういうわけで私もあれ以上我慢ができず、また誘惑者があなた方を誘惑して私たちの労苦が無駄になってはいけないと思って、あなた方の信仰を知るため彼を使わした。この私たちというのは誰か。これはまあ伝道した人たちだというのは分かると思う。とすると、じゃあその前に書かれている私たちというのは誰を指しているのか。今言って繰り返しますけど、何もポーロは証明を受けた時から伝道していたらいろんな苦しみが合うというのをイエス様からちゃんと示されているんです。それでもその証明を受け入れている。苦しみがあるのは当たり前なんですよ。ピリピではこのテサロニケにもっと苦しい思いを受けている。なのに私たちがあなた方に言っていた通りに私たちは本当に苦労を受けた現実になった。なんで言うか。じゃあこの私たちは誰なのか。テサロニケにいるクリスチャンたちとポーロのグループと一緒にした上での私たちなのか、それともポーロの伝道隊の一個ポーロとシルバノとテモテを私たちと呼んでいるのか、それともポーロとシルバノをテモ私たちと呼んでいるのか、誰を私たちと呼んでいるのか。この一節から五節まで一つ一つ分析をしていかないといけないことになります。その時ですよ、気をつけていただきたいのは二章の十四節とは何と書いてあるのか、今一度見ていただきましょう。三章の四節では、あなた方のところにいた時私たちは苦難に遭うようになると前もって言っておいたのですが、それがご承知の通り果たして事実となりました。二章の十四節と何て書いてあるか、あなた方も自分の国の人に苦しめられたのです。さあこれをどう考えたらいいのか。そうなってくると、私たちという言葉が誰を意味しているのか、その言葉一箇所一箇所で実は違うんです。それをしっかりと見極めて誰を指して言ってるのか。一章ではどこでもって誰を指してるのか、最初の私たちというのと二つ目の私たちというのと、これ違いがあるわけです。誰を指してるのか。三章の二節で言っている私たちというのは誰を指してるのか。三章の三節で言っている私たちというのはこれは誰を指して言っているのか。三章の四節ではあなた方のところにいた時私たちというのはこれは誰を指しているのか。というようなことをですね、しっかりと見極めていただきましょう。そして書かれている内容を分析していかないと意味が完全に逆なものになってしまいます。判断するのは二章の十四節が基盤です。どうぞそれでもってですね、動いていただきたいと思う。で、来週この三章の一節から勉強に入りたいと思うんです。どうぞそれをですね、皆さん、宿題というわけじゃないけれども、しっかりと見分けるように努めながらこの三章をですね、読んできていただきましょう。
来週多分3章が全部終わると思うからですね、読んできていただければと願うんです。お祈りいたしましょう。